おはようございます。本日の出席議員は16名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立します。これより本日の会議を開きます。日程第1、議案第4号令和3年度桜川市一般会計予算から、日程第8、議案第11号令和3年度桜川市下水道事業会計予算までを一括議題といたします。本案について各常任委員長より報告を求めます。討論・採決についてはすべての常任委員長の報告および質疑終了後に行います。なお、委員長報告に対する質疑は審査の経過と結果に対する質疑です。質疑は簡潔明瞭に行い、個人の意見や議題外に渡らないよう議事運営にご協力をお願いいたします。はじめに総務常任委員長大山和則君、登壇の上報告願います。
総務常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は3月17日午前9時より2階大会議室において委員5名出席のもと開会し、関係部課長の出席を求め、書記4名を任命し、付託案件につき説明を聴取し、審議を行いました。本委員会に付託されました案件は、議案第4号令和3年度桜川市一般会計予算のうち、市長公室、総務部、総合戦略部、市民生活部、議会事務局、会計課、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員の所管に属する事項、他の委員会の所管に属さない事項、議案第5号令和3年度桜川市国民健康保険特別会計予算、議案第8号令和3年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算についてであります。委員会付託案件については詳細なる説明を求め、慎重に審議した結果、出席委員全員の賛成により原案の通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審議の過程において論議された意見並びに要望事項は次のとおりです。桜川市令和3年度の一般会計歳入歳出予算総額は183億9000万円を計上しております。はじめに歳入についてですが、市税は歳入全体の約24%を占める重要な財源であります。税収確保が厳しい状況ではありますが、今後も収納向上を目指し、財源確保に向けた取り組みを行うよう要望いたします。続きまして、歳出についてですが、総務部所管については消防団事業の審議を行いました。地域性広域消防本部、桜川消防署大和分署は、桜川消防署新庁舎建設構想の中で桜川消防署と統合することとなっております。消防団適正規模等検討委員会を設置し、消防団の再編を行っているところではありますが、林野火災、事前災害等に対応するため、消防団の統廃合においては経費の縮減を図りつつも、適正規模と配置については十分に検討していただき、市民が安心できる環境が整備できるよう要望いたします。次に、財産管理事業の自動車損害保険料および総合賠償保険料に関連し、過日の和解および損害賠償の額を定めることについての専決処分の承認に基づいて、その事案内容や件数、金額を鑑み、損害賠償額を含む軽微な事項については、地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の委任による専決処分事項の指定を検討するべきではないかとの意見がありました。市長公示書簡においては、新庁舎建設事業について審議をいたしました。今後、基本計画を策定し、基本レイアウト、中期計画を作成することのするとのことでありますが、新庁舎整備を進めるにあたっては、庁舎の配置、経済性を重視するとともに、市民の利用しやすさ等を考慮するよう要望いたします。 また防災担当のように専門性の高い部署については職員を適材適所に配置するとともに専門的な知識を持った職員の育成に努めるよう要望いたします。総合戦略部所管においては桜川地域医療センター東側における住宅地造成事業について土地開発公社および業務代行者との緊密な連携を図るとともに他自治体における移住定住などの優良事例も研究し消費者のニーズや時代に合わせた柔軟な発想で早期に宅地販売が完了できる事業運営を要望いたします。次に山桜事業につきましては地域商社として株式会社暮らせる桜川が令和3年2月2日に設立されたとの説明がありましたが一日も早く同社が自立自走し地域経済の発展に寄与できるような運営支援をするとともに同社との連携によりふるさと納税を推進し歳入の確保を要望いたします。市民生活部所管においては常任委員会前日に現地を視察した今泉の不法投棄事案西富部の山林伐採地事案および真壁町上小畑の太陽光発電設備の設置予定地について審議をいたしました。これらの案件は住民の安全安心な生活を脅かすものであり茨城県警察と連携し町内関係会一体となって法的手段も辞さない毅然とした態度で市の強い意思を示して解決につなげていただくことを要望いたします。なお太陽光発電設備の設置予定地は土砂災害警戒区域から外れているものの造成された乗り面が急勾配で今後大雨等による土砂崩れなど付近の住宅に被害を及ぼす危険な状況にあります。事業者には早急な改善を指導していくとともに今後の太陽光発電設備設置に対しては条例を制定し適切な指導と管理を行っていただくよう要望いたします。また令和3年度桜川市国民健康保険特別会計予算及び桜川市後期高齢者医療特別会計予算につきましては財源の構成など詳細なる説明を受けました。以上が付託案件に対します総務常任委員会の審議の経過並びに結果であります。閣議におかれましては本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださいますようお願い申し上げます。令和3年3月23日桜川市議会議長小高友則様総務常任委員会委員長大山和則、
報告が終わりました。これより質疑を行います。総務常任委員会以外の方質疑願います。質疑ありませんか。はい、6番榎戸和成君。
はい、ただいまの委員長のご報告で、4ページになりますか。現地を視察したというところでありますが、ここに西友部の山林伐採地事案というふうに出ております。で、今現在、伐採されているところは東友部であります。西友部は上のその公園の方、真須美団地から上がっていく道の右側で、計画でまだ進んでいない部分が西友部であります。ですから、基本的な認識が違っているのではないかと思うので、ご訂正いただければと思います。で、もう一件はですね、5ページですが、太陽光発電設備の設置予定地ということで書かれておりまして、私も現場は行ってないんですが、一つお尋ねなんですが、あれは面積、届け出面積はいくつになっているか、お尋ねしたいと思います。つまり1万平米を超えれば、おそらく例の土地開発基本条例の特定土地利用行為に当たるということで、今回のものがそれに当たるのか、それ以下の面積なのかということの一応確認であります。よろしくお願いいたします。
答弁願います。大山委員長。
はい、榎戸議員の質問にお答えします。先ほどの西東部の件に関しては私の方の間違いで訂正しておきます。それと上小畑の件ですが、私が聞いたところでありますと平米差はちょっと細かく分かりませんが1万平米は行ってないと認識しております。細かいことは担当課の方に聞いていただければと思います。よろしくお願いします。
他に質疑ありませんか。質疑を終わります。続いて文教厚生常任委員長 萩原武史君、登壇の上報告願います。
文教構成常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則第110条の規定によりご報告申し上げます。本委員会は3月17日午前9時より全員協議会室において委員6名の出席のもと開会し、教育長関係 部課長の出席を求め書記を任命し、付託案件について審議を行いました。本委員会に付託されました案件は議案第4号令和3年度桜川市一般会計予算のうち保健福祉部の所管に属する事項、福祉事務所の所管に属する事項、教育委員会の所管に属する事項、公民館活動の所管に属する事項、議案第6号令和3年度桜川市介護保険特別会計予算、議案第7号令和3年度桜川市介護サービス事業特別会計予算及び議案第10号令和3年度桜川市病院事業会計予算についてであります。委員会付託案件については詳細なる説明を求め、慎重に審議した結果全員賛成により原案の通り可決すべきものと決定いたしました。なお審議の過程で論議された内容の主なものについては次の通りであります。はじめに教育委員会及び公民館活動関係についてであります。学校教育課、事務局費、環境整備委託料については各学校において高所の伐採や作業量の多さから管理に苦慮しており、先生方や保護者の負担を軽減するためにも引き続き予算の確保を要望いたします。また教員の長時間労働を是正するため、公務支援システムの有効活用、外部委託の導入、部活動支援員の配置など教員の働き方改革を推進し、より良い教育環境を整備されたい。そして外国語指導助手や ICT 推進員、TT 講師などの有効活用や、児童生徒1人1台のタブレットの積極的活用などにより、市の特色ある教育をより充実させるとともに、さまざまな教育課題については、適切に対応し、その解決に向けた協議を十分に行うよう要望します。障害学習課、公民館費、電子図書クラウド使用料ですが、電子図書館はインターネット環境があれば、いつでもどこでも利用できる利便性の高い図書館サービスでありますので、継続的な電子書籍の充実を図るなど適切な運営を要望いたします。また新規事業となります青少年対策費、訪問型家庭教育支援事業については、設置を予定している協議会において関係機関と連携を図りながら支援方針を決定し、子育てに不安や悩みを抱えた保護者を支援する人材を幅広く集め、支援体制を構築するよう要望いたします。続きまして、一般会計の保健福祉部及び福祉事務所関係についてであります。社会福祉費のうち社会福祉協議会補助金ですが、市の福祉施策を補完する目的の補助金であり、 92% が職員人件費です。県内人口4万人程度の市との補助金額の比較では、桜川市は大幅に少ないとの報告と、今後補助金の再検証を行う報告がありました。市民福祉の安心安全に効率的効果的な補助金活用を要望いたします。児童福祉費のうち認定こども園会計年度 任用職員等経費ですが、大和認定こども園では発達障害や言葉の遅れなどが気になる園児が増えており、専門的支援を行うため、小学校で特別支援を経験した教員 OB を採用した新たな支援事業が行われます。園児の健やかな育成、不安を抱える保護者への適切な子育て支援を要望いたします。保健衛生費のうち、新型コロナウイルスワクチン接種事業ですが、各医療機関と連携を強化し、円滑な接種体制と市中感染を阻止すべく、衛生管理体制の強化を要望いたします。次に、令和3年度桜川市介護保険特別会計予算及び桜川市介護サービス事業特別会計予算につきましては、新規事業としてICT を活用した医療・介護関係80事業所の連携による在宅支援が開始されます。この事業を十分機能させ、安心して在宅で生活できるよう、支援体制の確立を要望いたします。また、介護予防事業を強化し、重度の介護支援とならないための高齢者の健康づくりを拡充するよう要望いたします。令和3年度桜川市病院事業会計予算につきましては、企業債で購入する医療機器の指定管理者負担ですが、会員以降20万円以上の物品は市で購入し、指定管理者は減価償却時に半額を負担しています。今後も市の財産となる医療機器購入等については、地域の医療需要に即した医療供給、医療提供を基本に計画的に整備するよう要望いたします。以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の経過及び結果であります。各位におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださるよう要望いたし、お願いいたします。令和3年3月23日、文教厚生常任委員会委員長萩原武氏、桜川市議会議長小高智則様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。文教厚生常任委員会以外の方、質疑願います。質疑ありませんか。質疑を終わります。続いて建設経済常任委員長相田和義君、登壇の上報告願います。
建設経済常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第110条の規定により報告いたします。本委員会は3月17日午前9時より本委員会委員6名出席のもと、第二委員会室において開会し、説明者として関係部課局長の出席を求め、議案第4号、令和3年度桜川市一般会計予算のうち、経済部の所管に属する事項について、建設部の所管に属する事項について、農業委員会の所管に属する事項について、下水道水道部の所管に属する事項のうち、議案第9号、令和3年度桜川市水道事業会計予算について、議案第11号、令和3年度桜川市下水道事業会計予算についてを案件として詳細なる説明を受け、慎重に審議を尽くした結果、本委員会に付託された案件は、出席委員の全員賛成により可決すべきものと決定いたしました。なお、審議の過程において論議された意見並びに要望事項は次のとおりであります。経済部署間においては、まずはじめに農業委員会関係の予算について審議を行いました。農業委員会については、農地に関する事務を執行する行政委員会として引き続き適切な事務の執行と担い手と地主が安心して 農地を貸借できるよう、農地の利用権設定を積極的に推進するよう要望いたします。次に農林化関係の予算について審議を行いました。水田農業対策事業については令和3年度も主食用米の価格が下がるとの国の予想が出ていることもあるので、新規事業米として飼料用米の作付けを推進するよう要望します。有害鳥獣対策事業については通年を通して捕獲に努めておりますが、イノシシ被害が農作物に与える影響が依然として深刻であることから、今後も関係機関と連携し被害防止対策のさらなる強化を図るよう要望いたします。次に商工観光関係の予算について審議を行いました。商工業の振興については住宅リフォーム助成事業を継続し、コロナ禍で苦心する地元業者の経営健全化の一助となるよう要望します。また観光の振興については、昨今アウトドアに注目が集まる中、私有の財産である筑波高原キャンプ場の有効活用を図るため老朽化した施設の整備推進を要望します。続いて建設部所管の建設課関係予算について審議を行いました。昨今の厳しさを増す道路関係予算により、道路維持事業など実施いただいておりますが、道路の路肩や歩道の除草業務が十分でなく、歩行者や自転車の走行において危険な状況が随所で見られます。道路維持事業については車両通行や通学路での事故を未然に防ぐためにも適切な管理をいただき、安全確保を要望するとともに、道路里親制度事業などのボランティア活動のさらなるご協力をいただくためにも、市民に広く浸透させ、道路維持費予算を有効に活用できる道路行政を目指し、道路維持管理の充実を図るよう要望いたします。続いて都市整備関係の予算で、あります。行いました公共交通事業については、桜川市バスや市内巡回ワゴンの利用者が少ない状況と思われますので、地域の実情に応じた運行ルートの設定や見直しを行うなど、今後もさらなる利便性の向上に向けて検討するよう要望いたします。続いて上下水道部所管においては、はじめに水道事業会計について審議を行いました。水道事業においては、人口減少等に伴う料金収入の減少、管路、施設等の老朽化による更新事業費の増加など経営環境は厳しさを増す中、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、優秀率向上に向けた計上した予算について効率よく予算執行に努めることを要望いたします。最後に下水道事業会計について審議を行いました。下水道事業においては、生活環境の改善を前提に人口減少傾向の中、安定した経営を維持するために、公共下水道及び農業集落排水の接続率向上に努めるとともに、今後施設の老朽化に伴う修繕を適正な調査をもとに計画的に整備を進めるよう要望いたします。以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の経過並びに結果であります。各委員におかれましては、本委員会の報告をご了承の上ご賛同くださるようお願いいたします。令和3年3月23日建設経済常任委員長相田和義、桜川市議会議長小高智様。
報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑願います。はい、6番榎戸和成君。
はい、建設経済委員会の委員長にお尋ねいたします。5ページのところであります。水道事業ですけれど、ここに老朽化による更新設備等の老朽化による更新事業費の増加などとこういうふうに書いてあります。でこれはこの間の総括質疑あるいは一般質問でもお尋ねしたところなんですが、いわゆる更新事業費は増加しているという認識なんですか。現実はどんどん減っちゃってるということであります。これはどうして増加という言葉が出てくるのか。それからその逃げをしたあたりに優秀率向上に向け計上した予算、今回の予算でも予算は減ってきているわけであります。非常に微々たる予算なわけでありますね。9000何百万かと。ですからこの認識は、今の報告の認識は対抗質疑なり、昔対抗質疑、今総括質疑と、委員会でしっかりやっていただくという意味も込めてやらせていただいているわけです。で、それに対してこの認識が違っていると、それに答えていただいているかどうかが非常にわからない。ですから今の2点について、いわゆる事業費を増加させているという事実があるのか、これはないと私は思うんですが、そこをお尋ねします。それから優秀率向上に向け計上した予算というのは、これもやっぱり減っているというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。お答え願います。
答弁願います。相田委員長。
猪木議員にお答えします。ただいまの質問でありますけど、その事業費用については検討にしていませんでした。また一つ、もう一つ、優秀率ですか、水道のね、これに関して答弁いたします。低迷する優秀率を上げるため、来年度の漏水改善対策費用については、これまで漏水調査を150万円の予算の中で行っていたものを、来年度は500万円に増額するとともに、復旧工事費を2600万円から3200万円に増額し、調査、発見、復旧に取り組んでいくということでした。またそれに加え、漏水調査も追加に答弁させてもらいます。それに加え、漏水調査に有効な、清水弁の5箇所の設置費用730万円や、排水管敷設改工事費用に3740万円を計上し、漏水 を速やかに改善するとともに、少しずつ効果的に更新を行っていき、優秀率の向上を目指していくとのことでございます。以上です。
これは再質問できるんですか。
3回までになります。はい、はい、6番、榎戸和成君。
はい、この間も申し上げましたが、まあ、言葉悪いですけど、その俗な言い方とすれば、絆創膏みたいので、いくらペタペタ貼っても、抜本的なところにお金を入れて、その更新事業をやらないと、優秀率、今、岩瀬地区で約 50% になってるわけですね、約。で、桜川市全体でも平成元年で 60% ですから、これはますますこの程度のことでは、優秀率は下がっていっちゃうと。で水が、つまり買った水が、何億もかけて買った水が無駄に捨てられていくというような状況なので、これやっぱり我々チェックする側の議会としては、しっかりとそこを執行部に対して、どういうふうにやっていくのかということをね、審議して、要望していくという必要があるのではないかと。でそういう観点からいきますと、この認識がね、増加しているなどという認識で議論をしているのでは、ちょっと議論が現実に即していないのではないかということで、今もう一回委員長に、増加しているかどうかということは確認できないんですか。
はい、答弁願います。相田委員長。
お答えします。その優秀率でございますが、その対応についてですが、委員6人で慎重に検討した結果、ただいまの報告でございますので、それで了解お願いします。
はい、6番、榎戸和成君。
まあ、慎重にというね、非常にこう情緒的な言葉が出てるんですが、 具体的にこの認識が違っているのでは、いくら慎重にやってもおかしいのではないかと。い
や、これ、
何ですか、このこういう不規則発言は議長、止めてください、
ね。
ちゃんと聞いてるんですから。はい、その辺、この具体的に増えてるかどうかの認識が増加しているという報告をされてもおかしいのではないかと。だからそこを確認したいんですよ。増加してるのか減ってるのかを聞いてるんです。
再度答弁願います。相田委員長。
再度申しますけれども、やはり私委員長としての考えと猪木塾議員の考えには多少ずれがあると思います。詳細については担当部の方でお聞きいただければ幸いかと思いますので、よろしくお願いします。
他に質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論採決を行います。日程第一、議案第4号令和3年度桜川市一般会計予算について討論ありませんか。はい、10番菊池伸弘君。
10番の菊池です。もう昨日すでに、ね、発言通告を出してありますので、令和3年度予算一般予算案に対して反対する立場で討論をいたします。私は一般質問でも予算案に対する総括質疑でも桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備事業について取り上げて質問をしてきました。私は今の経済状況、桜川市の人口減少状況の中でこの開発事業を続けるのは無理ではないかと考えております。例えば地元業者による宅地開発事業でも議会で質問するたびに開発許可取得に向けた協議を進めてまいりますと答弁が繰り返されていました。また県外の業者による宅地開発事業は1年後の開発許可を取得するというかなり忍耐を要する計画です。この事業は一旦凍結すべきと考えます。これをもって予算案に対する反対討論といたします。
他に討論はありませんか。討論を終わります。これから本案を採決します。この評決は規律によって行います。議案第4号は委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議案第4号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第2、議案第5号令和3年度桜川市国民健康保険特別会計予算について討論採決を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することに合意がありませんか。異議なしと認めます。よって議案第5号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第3、議案第6号令和3年度桜川市介護保険特別会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することに合意がありませんか。異議なしと認めます。よって議案第6号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第4、議案第7号令和3年度桜川市介護サービス事業特別会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することに合意がありませんか。異議なしと認めます。よって議案第7号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第5、議案第8号令和3年度桜川市後期高齢者医療特別会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することに合意がありませんか。異議なしと認めます。 よって議案第8号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第6議案第9号令和3年度桜川市水道事業会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。6番榎木戸和成君。
反対の立場から申し上げ討論させていただきます。水道は本当にその我々のライフラインであります。でこの町づくりのためにもここに住む人たちがなるべく低料金で、断水とかそういうことが起きないように、より良いここに環境を整えるというのは非常に基本的な市の使命であるというふうに考えております。ところが先ほどの委員長さんの建設経済常任委員会の委員長さんのお答えでもそのどれだけの今お金を入れてこれをやってるかということについての認識が、はっきり言って問いに対して答えていただけませんでしたので、認識がされてないと。で私としましては一議員といたしまして、これからますます漏水が激しくなっていくときにほとんどそのお金をかけない、今までよりも借金は減っていくけれど新しく真剣にここに向き合おうとしないというふうな予算でありますので私はこれに対して反対の意思を表明したいと思います。以上であります。
他に討論ありませんか。これで討論を終わります。これから本案を採決します。この評決は規律によって行います。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議案第9号は可決されました。続いて日程第7議案第10号令和3年度桜川市病院事業会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。異なしと認めます。よって議案第10号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第8議案第11号令和3年度桜川市下水道事業会計予算について討論採決を行います。討論ありませんか。討論終わります。お諮りします。本案は委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第11号は委員長報告の通り可決されました。続いて日程第9議員提出議案第2号桜川市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。提案理由の説明を願います。7番萩原武史君。
議員提出議案第2号桜川市議会会議規則の一部を改正する規則、上記の議案を別紙の通り桜川市議会会議規則第14条の規定により提出します。3枚目をお開きください。桜川市議会会議規則の一部を改正する規則の提案理由を説明いたします。今回の改正は全国市議会議長会が政府から要請を受け標準市議会会議規則の一部を改正したことにより桜川市議会会議規則の一部を改正するものです。改正の内容につきましては女性をはじめとする多様な住民が議員として活動するにあたっての制約要因の解消に資するため桜川市議会会議規則第2条および第91条の欠席の届け出の理由について事故のためとあるのを公務、疾病、育児、看護、介護や産前、産後の期間について明文化したことおよび行政手続き等において求めてきた応印について特段の合理的な理由がある場合を除き原則としてその廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ本規則第139条の請願書の記載事項等について請願者が押印しなければならないを請願者が 署名または押印をしなければならないと改正するものであります。以上です。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。法案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議員提出議案第2号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて日程第10閉会中の継続審査となっていました請願第11号トンネル人廃根絶の抜本的な対策を求める請願を議題といたします。本件について委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長相田和義君登壇の上報告願います。
建設経済常任委員会審査報告書括弧請願第11号トンネル準廃根絶の抜本的な対策を求める請願建設経済常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について会議規則143条の規定によりご報告申し上げます。本委員会は3月2日午前10時から建設経済常任委員会室において委員6名出席のもと開会し関係部課長の出席を求め書記を任命し継続案件について審議を行いました。本委員会で審議した案件は請願第11号トンネル準廃根絶の抜本的な対策を求める請願であり請願者はトンネル準廃根絶闘争本部代表者闘争本部長佐藤良一氏であります。今回の請願では準廃は古くから炭鉱や金属、鉱山、造園等で発生する大量の粉塵が原因となって発症し気管支炎が結核、肺がん等を併発する恐れ病気であり現在もトンネル工事や鉱山、石材の切り出し場などで多数の被災者が発生し続けている状況のとのことであります。長年にわたり作業環境の改善や労災保険制度などの法整備が行われてきた中2007年6月18日トンネル工事の発注者であり建設業者の官庁である国政府に対策を要求し被害者と国との間でトンネル準廃防止に対策関する合意書が締結されましたが現在合意内容が完全に履行されていないとのことであります。トンネル工事に限らず工業や製造業等でも発生する準廃対策もあるのではないかということから請願内容の精査が必要との意見があり閉会中の継続審査となったものであります。これらの請願内容を踏まえ審議の過程で議論された内容の主なものについては次の通りであります。各々の業種の準廃対策については労働安全衛生法や準廃法の法整備により作業環境の改善や労災保険制度等の対策が図られており事業主体も企業や個人事業者が多い中今回の請願は公共事業であるトンネル工事のものでありその監督者としての国への請願であるということまた本市でも噂トンネル整備事業が始まりトンネル工事の準廃は身近にある問題であることなどから企業公共事業であるトンネル工事により発症し未だ苦しみ続ける被災者がいることを重く受け止め国においても発注者及び施工業者に対し適切な指導を行うとともに抜本的な対策を早急に講じるよう強く要望する結論に達し全員一致で本請願を採択することといたしました。併せて意見書として内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、法務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長に対し、国が2007年6月に 調印したトンネル巡廃防止に対策に関する合意書に基づき、トンネル巡廃根絶のための対策を速やかに実行すること、巡廃に罹患したトンネル労働者に対する補償基金制度を創設すること、2つの要求内容を提出することにで採択いたしました。以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては、本委員会のご報告をご了承の上、ご賛同くださりますようお願いいたします。令和3年3月23日、建設経済常任委員会委員長、相田和義、桜川市議会議長、小高智則様。
委員長の報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑願います。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。請願第11号について、委員長報告は採択です。委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、請願第11号は委員長報告のとおり決定いたしました。続いて日程第11、議長報告第1号、本定例会に付託されました請願について報告を求めます。請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択の請願について、建設経済常任委員長、相田和義君、登壇の上、報告願います。
報告します。請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択を求める請願であります。建設経済常任委員会の審査の結果並びに、審議の経過概要について、会議規則143条の規定によりご報告申し上げます。本委員会に付託された案件は、請願第1号、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書採択を求める請願であり、請願者は茨城県労働組合総合連合議長白石克美氏であります。本委員会は3月17日、建設経済常任委員会室において委員6名の出席のもとに関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。請願された項目について、中小企業への支援策の拡充や、茨城県の最低賃金の低い水準について、一定の理解を示すことはできるものの、いまだ収束していない。新型コロナウイルス感染症の影響により、非常に大きな打撃を受ける企業が多くある中で、即時時給1000円以上に引き上げ、時給1500円を目指すことにつきましては、時給の大幅引き上げにより雇用主の負担が増え、経営の悪化につながり、逆に雇用の機会を損なうのではないかとの意見がありました。また、政府による全国一律最低賃金制度確立による地域間格差を解消することについては、地域間において物価等にも格差もあり、現実的には困難ではないかとの意見も出されました。以上のことから慎重に審議した結果、出席委員全員一致で本請願を不採択とすべきものと決定いたしました。以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。閣議におかれましては、本委員会のご報告をご了承の上、ご賛同くださりますをお願いいたします。令和3年3月23日、建設経済常任委員会委員長、相田和義、桜川市議会議長、小高智則様。
委員長の報告が終わりました。これより質疑を行います。建設経済常任委員会以外の方、質疑願います。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。請願第1号について、委員長報告は不採択です。委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、請願第1号は委員長報告のとおり、決定いたしました。 次に日程第12位、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長、議会改革特別委員会委員長から会議規則第111条の規定により、お手元に配布した通り、閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りします。各委員長からの申し出の通り、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長、議会改革特別委員会委員長からの申し出の通り、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。ただいま大塚市長より議案第41号副市長の選任について、9番二瓶実君より議員提出議案第3号桜川市議会議員定数条例の一部を改正する条例、16番相田和義君より議員提出議案第4号トンネル人廃根絶の抜本的な対策を求める意見書が提出されました。ここで暫時休憩いたします。休憩中に議会運営委員会を開催いたしますので、正副議長室にお集まりください。議会運営委員会終了後、全員協議会室で議会全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。議会運営委員長萩原武史君。
議会運営委員会の会議結果を報告いたします。先ほど提出されました議案第41号副市長の選任について、および議員提出議案第3号桜川市議会議員定数条例の一部を改正する条例、並びに議員提出議案第4号トンネル人廃根絶の抜本的な対策を求める意見書については、追加日程とし直ちに審議採決することに決定しました。なお議案第41号の人事案件につきましては起立採決で行います。以上で報告を終わります。
報告が終わりました。お諮りします。委員長報告の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認め、議会運営委員長の報告の通りといたします。追加日程表および議案書はお手元に配布してございます。追加日程第1、議案第41号副市長の選任についてを議題といたします。提案理由の説明を願います。大塚市長。
議案第41号副市長の選任についてご説明申し上げます。猪瀬匠副市長より辞職願いが提出され、令和3年3月31日をもって退任することになりました。これにより新たに次の者を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものでございます。お名前は小林辰徳氏、東京都葛飾区小菅、1-36-1 小菅住宅1号棟にお住まいです。昭和39年1月25日生まれの57歳になる方でございます。小林氏は昭和63年1月に北首都国道工事事務所設計課に建設技官として採用され、以後東京国道事務所管理係長、関東地方整備局大宮国道事務所調査第二課長等副市長を歴任され、平成29年4月から内閣府議官として出向、令和元年7月からは国土交通省へ出向され、関東地方整備局首都国道事務所長を務められております。小林氏にはその豊かな経験を生かし、私の補佐役としてばかりでなく、国とのパイプ役としても桜川市の市政運営を担っていただける方と確信しております。なお就任は令和3年4月1日からで、任期は4年となります。どうぞ慎重なる審議の上ご同意くださいますようお願い申し上げます。説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。これから本案を採決します。 この評決は規律によって行います。法案は原案の通り同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第41号は原案の通り同意することに決定いたしました。続いて追加日程第2議員提出議案第3号桜川市議会議員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。9番二瓶実君。
議員定数削減提案理由。桜川市議会議員定数は平成17年合併当時47年でした。その後18年には26年に削減、平成22年には22年に削減、平成26年には18年に削減と段階的に定数の削減を図ってきました。議員報酬に関しては見直しされず合併前の町村当時と水準です。しかし急激な人口減で人口が4万人を下回り、市内の小中学校の統廃合や私有施設の廃止など人口減少に対応した対策を取らなければならない状況になります。したがって議員定数は16人が妥当と判断いたします。よって桜川市議会議員定数条例18人を2人削減し16人とすることを提案いたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。10番菊池信弘君。
議員定数削減反対討論。10番菊池信弘です。これも昨日発言通告を出しておきました。私はこれ以上議員定数を減らすことには反対の立場で討論いたします。一つはこれ以上一気に議員数を削減すると一層過疎化が進むのではないかということです。桜川市は面積が広くいろいろな地域から市民の声を集めるのに一定の人数を確保することが必要ということです。二つは先の予算案提案時のような不規則な事案が起きますと時間が午後5時を過ぎ欠席者も増え7人も出たことです。議場から定速数になっているのですかとの声も聞こえました。16人になるとその心配も増えるかと思います。最後に議員報酬の問題です。桜川市の報酬が低いことは私も理解をしています。その理由は合併の仕方によるのではないかと考えています。例えば同じ勤務の下妻市と比較すると下妻市は旧下妻市と旧千代川村の合併で報酬は高い方の下妻市に合わせました。しかし桜川市は岩瀬真壁の2つの町と大和村の2町1村の合併でできた市です。今の経済状況人口減を考えた場合据え置くのは仕方ないと考えております。以上3つの理由で議員数の削減には反対をいたします。以上で討論終わります。
次に原案に賛成者の発言を許します。次に反対者の討論を許しています。前回の原則を用いてということですので 反対者の討論がありましたら賛成者の討論で、賛成者の討論がないということは1対1ですので、次の反対者の討論は、いかないというのが原則になっております。ですから反対討論は菊池議員のみの討論とさせていただきます。
はい
討論を終わります。これから本案を採決します。この評決は規律によって行います。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。よって議員提出議案第3号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて追加日程第3議員提出議案第4号トンネル人廃根絶の抜本的な対策を求める意見書を議題といたします。提案理由の説明を願います。16番相田和義君。
トンネル人廃根絶の抜本的な対策を求める意見書を朗読いたします。国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安定した職業の場と安全で健康的な職場環境が求められており、極めて重要です。人廃は最高にして現在もなお最大の被災者を出し続けている富士の職業病といわれ、炭鉱や金属鉱山、増員等の職場にいて多発し、特にトンネル建設工事業においては、未だに社会問題になっている状況であります。トンネル人廃は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病であることからなどから、早急に解決を図るべき重要な問題です。よって、政府においては、2007年6月18日にトンネル人廃被害者と締結したトンネル人廃防止対策に関する合意書に基づき、速やかに実行ある法備整備を行うなど、完全履行に向けて進め、また発注者及び施工者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネル人廃の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要求いたします。一と、国は2007年6月に調印したトンネル人廃防止対策に関する合意書に基づき、トンネル人廃根絶のための対策を速やかに実行すること。2、人廃に違反したトンネル労働者に対する保証基金制度を創設すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和3年3月23日、茨城県桜川市議会、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、通産経済産業大臣、農林水産大臣、法務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長、以上です。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議員提出議案第4号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議員提出議案第4号は原案の通り可決することに決定いたしました。ここで副市長より発言を求められておりますので、これを許します。猪瀬副市長。
高いところから失礼いたします。ただいま議長からお許しをいただきましたので、副市長を退任するにあたりまして御礼を申し上げます。縁がありまして3年前に副市長に就任をさせていただきました。以来今日まで議員の皆様には大変お世話になりましてありがとうございます。衷心より感謝と御礼を申し上げます。私は旧岩瀬町で生まれ育ち、桜川市を離れて生活したことは一度もありません。桜川市が大好きであります。そしてこの土地に大変誇りを持っております。今後は一市民といたしまして、桜川市政の応援団としてありたいと思っております。よろしくお願いをいたします。結びに議員各位のご健勝と桜川市の大いなる発展をご祈念を申し上げまして、甚だ簡単ではございますが 副市長を退任にするにあたりましての御礼のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
次に市長より発言を求められておりますので、これを許します。大塚市長。
令和3年第1回桜川市議会定例会の閉会にあたり、お礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。議員閣議におかれましては、今月9日より15日間にわたり慎重なるご審議をいただき、令和3年度の当初予算をはじめ、人事案件条例の制定及び令和2年度補正予算などを提案いたしました38の案件と追加議案につきまして原案の通りご議決いただきましたことを厚く御礼申し上げます。追加案件では新たな副市長について、ご議決いただきましたが、退任される猪瀬副市長におかれましては、私の右腕となり数々の実績を残していただきました。その功績に対しこの場をお借りし、お礼を申し上げるところでございます。さて施政方針で申し上げましたが、今後は持続可能な行政運営を行うため選択と集中によるメリハリのある施策を展開してまいりますので、議員閣議におかれましては何卒ご協力とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。また本会議及び常任委員会を通じて賜りました数々のご意見ご要望につきましても十分尊重し、効率的な市政運営に努めてまいります。現在新型コロナウイルス感染症につきましては、今月21日から茨城県まん延防止警戒期間が始まり、年度末、年度初めの感染対策が強化されます。今後も関係機関と連携し、事業継続のための支援やワクチン接種に向けた準備に万全を期したいと考えておりますので、議員の皆様におかれましてもなお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。
ここでご報告させていただきます。3月10日の榎木戸議員の一般質問の中において、五国会議録の構成原稿を確認をし、個人に関する発言や不穏等な発言があった場合には全書いたしてまいりたいと考えております。それでは、本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。以上で令和3年第1回桜川市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。